はい。ということで、
はい。
一本目終わりまして、
はい、
何 ?2017 年は、
うん。
あの、知的欲求バラエティみたいな感じになってくるのかな。
すぐ終わったやつ言うなや。
わかんないけど。
すぐ終わったやつ、あなたが。
こういう。
やってた、ね、すぐ終わったやつ、
うん。いい、なんかね、情報を、こう言ってくような感じになってくるなって思って。
すぐ終わった、
まあでも、確かにいい試みだね。
はいはい、
はい、はい。ちょっとじゃあ、まあ正月は参考になるかな、うん、ということですけども。
はい。
まあ僕の方はですね、今回じゃあ岸本が話そうと思いますのは、はい、なんかね、まあ、新年なんで、うん、まあ、あえてまた言いますけども、うん、この都市ミナティの番組自体、
はい、
まあ、いろんなね、
うん、
今まであんま興味なかった方、都市伝説、オカルトに興味なかった方にこう興味持ってもらうというようなのが、うん、まあ、コンセプトにあるじゃないですか。
はい、そうですね。
で、まあ、ということは、
うん、
まあ、たまにさ、やっぱすごい難しいというか、うん、結構深い話とかもしたりしてたけどさ、うん、まあそういうのじゃなくて、もっとすごい身近な、
うん、
すごいみんなが共感できるようなものとかをこう今日は話して、すごいわかりやすいやつでね、こういうコンセプトの番組ですよっていうのをこう、一回分かってもらおうかなということで。
こびの説明がえぐいな。
まあ、単純にちょっと身近なものをね、
うん、そうですね、
やって、
う
ん、まあ、それこそさっき言ったように、ちょっとした時に話せるような内容とかを中心にやろうかなと思いまして、
うん、
いいね、はい、今日はですね、まあ、そういう話をいくつかしようと思っております。う
ん、お願い
します。はい、いきます。
はい。
教えて、都市伝説。はい。
はい、
まあ、教えて都市伝説ね、みんなじゃないね、僕らがちょっと興味ある都市伝説とかをこうお話ししていくというようなシンプルな番組でございます、
はい、
番組な企画でございます、はい、はい、で今日ね、
うん、
まあ身近っつっても結構さ、くくりとして広すぎるから、
あ、身近だとね、
うん、ちょっと人体にまつわるもの、なんかさ、
うん、
都市伝説って、
うん、
いわゆる都市伝説っぽいっていうので、
うん、
結構人体にまつわるものっていうのが多かったなっていうのが、うん、まあ、なんか改めて思ったんで、はい、ちょっとこの皆さんがね、
うん、
人体まつわるっていうもので、
うん、
身近なものをやっていこうということなんですけども、うん、
はい、
まあ、なんかそうだな、すごい分かりやすいので言うとさ、
うん、
都市伝説の、まあ、体にまつわるもので、これ知ってるでしょ、耳、
うん、
耳にピアスの穴を開けたら、
あ、うんうんうん、
穴から何白い、糸が出てきて、うん、でなんだこりゃと、
うん、
で気持ち悪いなってことで、その糸ね、
うん、
長いから引っ張ったらすごい伸びていくと、
うん、
でもうある程度行ったら伸びなくなったけど、うん、気持ち悪いからっつってそのまま抜いちゃったら、うん、なんか失明したとかっていう話とか有名なのであるじゃないですか、うん、
はい、ありますね、
まあ、こういう風に結構都市伝説で人体にまつわるものって多くて、
うん、
でまあ今言ったさ、ピアスの白い糸って実際にあると思う、うん、これ本当だと思います？
まあそれに近いもんあるかもしれないですけど、
うん、
伸ばして伸ばして伸ばして失明っていうのはないんじゃないですか。
結構さ、これ、
うん、
実はマジで信じてる人結構多いらしくて、
え、
うん、まあ始まったのが80年代ぐらいからなんですよ、うん、1980年代から90年代ぐらいから、
うん、
でも今でも語り継がれてるって、
うん、レジェンド都市伝説
なんだ。そうなんだよ、だから実はこれ、うん、最近じゃなくて、うん、まあファッションでピアスってものが出始めた頃から結構言われてて、うん、
レジェンドアーバンレジェンドなんですね。
レジェンドアーバンレジェンド、本当そうなんだよ。で、これまあアメリカから来たらしいんだけど、
そうなんですね、
そもそも、
うん、日本ちゃうんや。
これだから、
うん、
なんでじゃあこんな、まあ結論から言うとね、
うん、
そんなのないんですよ、
うん。あるわけないですよね。
耳の神経のそのね。うん、ピアス開けるようなところに目の神経は通ってないんで、
うん、
そんなことはまずありえない
ん
で、
うん、
科学的にはまずないって言われてるんですよ。ほうほう。で、ただ、実際に起きたっていう人もいるのよ。その、 起きたっていうのは、うん、白い糸が耳から出てきたっていう人はいるんだ、
うん、あ、説明とは関係ないけれども、うんうん、
でこれは何なのかっていうと、うん、あの耳の中に中っていうか耳の、うん、あのぷよぷよの部分なんて言うんだろう、
耳たぶ
耳たぶのところ、耳たぶのところに穴開けるわけじゃないですか。
うん、耳たぶ出んかったんかい。
そうそう。耳たぶが出なかった。ワードとして。
怖
っ。ワードとしてね。耳たぶってやつ。それそれ。
68ですもんね。
そこの部分。そうそうそう。ね。もう役も何回も回ってる人ですから。
そうそうそう。
はいはい、ご了承いただき、まあ、はいはい、そのね、ところに穴開けたら、うん、溜まってた脂肪とかのカスが、潰れて、糸状になって、あのさ、ほら、何、ニキビ潰すとブニュブニュブニュみたいに出てくるとかあるじゃん。うんうん、毛穴のところをなんか押したりとか。はいはい、あれと一緒で、ああいう白い糸が出てくるっていうのが、超、うん、本当にあるらしくて。うん、だそれからなんかこう、発展した都市伝説で、うん、で、その、ピアスを開けてほしくないっていうお父さんお母さんとかがちょっとこれを広めたんじゃないのかなみたいな説があるんですよね。だからなんかこういう意外となんていうのすごい俺らの中が結構超有名かなみたいなのもまあ未だに信じられてたりとかするから、その起源とか本当なのかどうかみたいなのね、話をちょっとこれしていこうかなと思っていて、これとか知ってるかな、あの聞いたことあるかもしれないんですけど、あ、わかんない。あの、メンソールってタバコ、
はいはい、
あるでしょ、
うん。
あれ吸うと、女性が結構普通は吸う、うん、多いんだけど、男性も今吸う人いるじゃん。うん、これ吸い続けると、男性はどうなるみたいなのって聞いたことあります？
乳が出る。
ないんだ。あ、やっぱタバコの吸ってる人が周りにいないと、多分この都市伝説あんまり聞かないの、
ね。味覚がなくなる。
いや、違うんですよ。
え、なんだろう、
インポテンツになるって
言われ
て
る。あ、聞いたことある。
あります？
あるあるあるある。
これ結構そう、タバコ吸う人の間では、うん、よく言われてて、中高生ぐらいではすげえ言われるんですよ、うん、これ。タバコ吸ってる、
うん、
メンソールのやつって。うん、で、これも、
なんか。疲れよ、まず。
まあね、本当はね。そう。
疲れよ、
まず。まずそこなんだけど。これでも、ずっと言われてるんですよ。僕がだって中学校とかぐらいから言われ続けてて。
うんうん、
今もマジで、今もマジで言う人いるからね。車乗ってる時にメンソールって吸いすぎるとインパクトあるから気をつけなよとか言うやつ本当にいるから、これも結構信じられてるんですけど、これって、あれなんですよ。一応、タバコ会社側とかは、否定してます。メンソールにそんなのはないと。で、これなんでこういう話が出たかっていうと、これもね、面白いところがあって、アメリカですよ。うん、アメリカの、ところから出てきたって言われていて、
うん、
KKK、
うん、
クークラックスクランだっけ、
うん、
?KKK だ、黒人を差別するというか、うん、まあ、白人至上主義みたいな人たちが、うん、関わっている陰謀説じゃないかっていうのがあって、うん、黒人が実はそのメンソールを好んでいたっていうところが多くて、
うん、
で、それ彼らにたくさん吸わせることによって、黒人の人口爆発を抑えようとするという、
うん、
ものだったと。うん、で、その、タバコのメンソールの有名なので、うん、クールっていうのがあるんですよ。
あ、はいはい。
緑色のね、うん、KOOL って書くんだけど、うん、ありますね、あれってさ、スペルで、普通、冷たいとか冷やっこいという意味のメンソールだったら、
うん、
COOL ってクールなはずなのに、
うんうん、
あれは KOOL なんですよ。
おーおーおお、そういうことか、
うん。で、このなんで KOOL なんだろうっていう、うん、その K っていうのが、その KKK 団の、
うん、
まあ、出どころなんじゃないかと。
そこから K が来
てると。そこに、うん、まあ、イニシャルを入れたんじゃないかみたいなことを言っているっていう説があって。うん、だから、もしかしたら本当に、その、タバコ会社と、そういう、何、まあ、なんて言うんだろうな、秘密結社ではないけど、まあそういうのがこう癒着していて、本当にわざと入れているかもしれないみたいな話もあって、でこれはタバコ会社は嘘って言ってるけど、
うん、
出どころからすると本当にあり得てもおかしくないなみたいなお話なんですよね。うん、これタバコの話するときすごい出てくるんでね、皆さん。ちょっと興味持って話していただくかなと思うんですけれども、うん、あとね、これ これ有名でしょ。あの、エロい人は髪の毛がすぐ伸びるみたいなのあるでしょ。
はいはいはいはい。
逆か。髪の毛が伸びる人がエロいっていうかな。どっちかだよね。
エロい人がでしたね。
早い。まあ、うん、要は、エロい人は髪が伸びるの、うん、早いっていう説あるじゃないですか。うん、はい、これどう思います？これも結構言われてるでしょ。すげえ、長いこと言われてるやつだと思うんですけど。
でも、エロと髪の長さのスピードって関係ないんじゃないですか？あるんですかね？僕じゃないと思います。
ないと思う。
うん、
これ、まあ、すげえよく言うじゃん。
はい、
で、理論として多分出てきたのはこれだろうっていうのが、うん、その男性ホルモンに関することで、うん、男性ホルモンとか、うん、何多い人、分泌すげえされてる人っていうのは、体毛が伸びるのが、
うん、
伸びるっていうか濃くなるとか、うん、まあ、増える、体毛が増えるっていうのは言われてるんですよ。うん、科学的に証明されてるらしくて。だから、まあ、その体毛が伸びるのが早いんだから、うん、髪の毛も伸びるの早いんじゃないかみたいなところから、
うん、
この説出てきたんじゃないかと。で、まあ、これともう一個 あるので言うとさ、ほら、
うん、
薄毛の人はエロいみたいな。
うん、あ、逆にね。
ハゲてる人はエロいとかっていうのもあるし、
うんうん。それはもう偏見ですよね。なんか。
これでも超聞かない。
聞きますけど、
聞く
それはあれじゃないですか。やっぱり、元冬樹さんはじめ、その芸能に
逆にさ、
携わる、
先に、うん、
髪の毛の薄い方がすごいなんか女性好きじゃないですか。
石田純一とか、
うん。あの人も確かそうか、うん、薄いですね。うん。
なんかまあそういうことかな。うん、イメージ先にあって。そうそうそう、
いわゆる仙人みたいな人が、
今日関係ない。
女性を好むみたいな感じの。
ミッキー・カーチスみたいな。
ミッキー・カーチスもしかり。うん。こ、うん、の感じのイメージですけどね、僕は。
あ、そうですか。
なんか髪の毛薄い人はなんか女性好きというか、うん、やらしいっていうのはなんかちょっと。
まあ、これも多分、それも何、うん、女性、髪の毛の方は女性ホルモンで、うん、体毛は、男性ホルモンだっていうから、
うん、
女性ホルモンが少ないイコール、その、男らしいと、うん。男らしいイコール、まあ、
髪の毛が。
そうそう、髪の毛が、みたいなことだとか思う
ん
です、
うん、
こういうことから多分来てるだろうなとは思うんですけど、うん、これ、まあ、医学的には結構根拠ないって言われてるんですけど、うん、一個ちょっと面白い説があったんですよ。うん、さっきのエロいと髪が伸びるってやつなんですけども、これエロいと髪の毛が伸びるっていう、っていうイコールで出すのむずいんですよ。っていうのはエロいっていうのが定義するのが難しいからってことなんだけど、まあね、一応そのね、興味深いデータとして、うん、人間が髪が伸びるタイミングっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
それいつだかわかります？
10時ぐらいから夜の。
うん。あ、すげえ。ちゃんと。
3時か4時、あ、3時ぐらい。
はいはい。あ、そうですね。そうそうそう、うん。そういう感じなんです。夜、うん、まあ、ゴールデンタイムみたいなとか言われてるじゃないですか。そうそうそう、
あれじゃないですか。
そうそう。まあ、そうなんですよ、うん。で、あの時間帯に髪の毛が伸びるっていうイメージってあるとは思うんですけど、うんうん、
ありますけど、
多分寝てる時に伸びるって思ってるでしょ。
うん、そう、そんな感じ。
でしょ？
うん。
じゃなくて、なんか血行が促進されてれば別に伸びるらしいんですよ、その時間帯特に。
血行促進ね、うん
うん、ってことはですよ、10時とか深夜3時とかぐらいまで血行が促進されてる状態にある人っていうのは、うん、まあ髪の毛が伸びやすいじゃんって思うでしょ、うん、その時間帯遊んでるってことはエロいんじゃないかっていうね、うんだから、
はいはいはいはい、
逆説的に言うと、うん、その時間帯、血行促進できるようなことをしている人が髪の毛が伸びるんじゃないかと。
血行促進できるようなことって、例えば？
例えば、うん、まあ、あれですよ。セックスです。
あ、そういうことですね。
うん。
うんうんうん、
その時間帯にやるやつね。まあ、それじゃなくても夜遊びをするってことでしょ。うんうん、酒飲んだりとか。
ということは、うん、セックスしたら髪伸びるんですか？
だから、その時間帯にね。
うん。
うん、
ゴールデンタイム。そうなんですか？
いや、わかんないよ。これも説であるって言って、血行促進されてるタイミングで、ゴールデンタイムを迎えてれば、
血行促進方法にセックスってあんだなと思って。
いや、そう、すごいよ。だってに、男側のカロリー消費量とかとんでもないっていうからね。うん、 あの普通に走るより全然、
ね、マラソンって言いますもんね、
う
ん、
って言うから、うん、女性はね全然大したことないんですけど、
それ多分人によりますよ
そうだね、
うん、人により
あのちょっとね、
うん、
家の周り歩いたぐらいで終わる人もいるからね、
そうそうそうそう、
早めに、
そうそうそう、
まあそれは確かに、うん、まあでも一般的には男はすごいカロリー消費するって言われてますから、
うんうん、
あれで寿命縮むとかっても言われてるからね、
ね
やりすぎるとね、そうそう、うん、その辺のやつとかもありますし、うん、結構そういう、あの、なんていうの、髪の毛とエロ伸びるのとかって言われてたじゃない
ですか。
でもこれも全くのデタラメじゃないかもなっていう、うん、説ですよね、うんうん。あと、これ聞いたことあるな。これでも関係ないか、うん。あなたはね、絶対ないと思うんですけど、うん、あの、日焼けサロンに行って、肌焼いてたら、
うん、
あの、ちょっとね、体調悪くなったと。
うん、
で、まあ、一応ね、小麦色の肌にはなったんだけど、うん、あまりになんか、調子悪いから、病院に行ったところ、あの、お医者さんに、うん、あなた、あの、何したんですかと。
うん、
あの、体内、うん、あなたのお腹の一部分が、もう焼けてしまっていますよと言われたと。うん、だからオーブンかなんかで、こう、焼かれたように、うん、体内まで、焼かれちゃっているっていうような都市伝説があって、うん、でまあその後、うん、もう医者も手の施しようがなくて、
うん、
死んでしまったと、その子はみたいな説があるんですよ、
うん、
これ日焼けサロンね、まああなた行ったことないと思うから、ないない、
どこにあるかも分かんないです。
いやありますよ、
そのあ
たりに、そこら辺に普通にビルに入ってたりしますからね。
見たことないな、
多分名前見ても分かんないんだよね、あの、
うん、
ソアラとか、なんか
ソアラ、
いや、なんかそういう感じ。なんだろうな。サンみたいな。なんか。
サンは分かりやすいですけどね。
そういう、うん、そういう感じのイメージ。
ね。
うん。まあそういう、あるんですよ、
うん。
日焼けサロンで焼くと、
うん、
実はもう、皮膚だけじゃなくて、
うん、
体、体内がやばくなるみたいな。
うん、
これ結構、あの、流行った時に、日焼けサロン自体がね、恐れられてたんですよ、うん。ちょっと、マジじゃん。やばいじゃん、みたいな。ガ、うん、ングロの女の子たちが。
うん、
これね、紫外線が内臓を焼くってことは、
うん、
まあないでしょうと言われてるんですけど、
うん、
実は全然違う弊害があって、
うん、
これは多分あんまり知られてないと思うんですけど、うん、ガングロというか日焼けしまくってる人っていうのは、
うん、
口が恐ろしく臭くなるっていう話なんですよ。
どういうこと？
これ全然わかんないでしょ、うん、何がどうつながってんのかって思うじゃないですか、
うん、
これ皮膚って交感神経とかがいっぱいあって、うん、なんて言うんだろうな、まあ皮膚がその紫外線によってただれるとか、うん、まあ焼けちゃってこう、まあ要は傷ついてるような状態じゃないですか、うんうん、でそれによって交感神経自体がなんか無駄に刺激されちゃって、
うん、
唾液の分泌量が変わったりするらしいんですよ、
うん、
減ったりすると
普段と
変わってくると、うん、だから口の中が乾いている状態になると、うん、でそれで唾とかがないからバイ菌が繁殖して口が臭くなると、うん、臭くなるっていうのが言われていると。
松崎しげるさんすげえ口臭いんですかね。
いや多分そうじゃない。だからあの声量でやられたら
美しい人生はめっちゃ臭いんや。
わかんないけど。いや俺
限りない喜びはめちゃくちゃ臭いんや、うん。
まあでも
このときめきはあなたにめちゃくちゃ臭い
んや。ディナーショーなんかは、
うん、
地獄でしょうね。
いやね。
はい。でもまあこういうなんかね、胃も悪くなるっていうから、
おうおうおう、
それによって皮膚にの交感神経によって、
うん、
で胃と口自体やられたら、うん、それはもう鬼のように臭くなってもおかしくないじゃないですか。うん、まあね、でまあ大体ねガングロはタバコも吸うし、どっちにしてもやっぱ悪い要素しかないんですよ。だからその、うん、日焼けサロン行って、まあ、内臓が焼けるってのはまあないだろうと思いますけども、うん、まあ口が臭くなると、
うん、
これでもね、
うん、
逆説なんだけど、
うん、
内臓がなんで焼けたかっていうのを思ったかっていうと、うん、その胃がムカつくとか、
うん、
この口臭がいつもと違うとかっていうところから気づいたみたいな話もあるから、
うん、
だからそっから来てるかもし
ん
ないよね。うん、その異常を なんていうか、大げさに撮ったとかね。
うん、
うん。っていうような、まあ、日焼けサロンの都市伝説、うん。なんですけどもね。これまあ、あなたあんまり、あ、でも、別にサロンじゃなくてもいいんですからね。あの、関係ないですから。
あ、普通の
日焼け。
日焼けでも。
自体。
ああ、そういうことか。
でもそうなる可能性があるってことなんでね。うん。うん、で、あと、じゃあね、
うん、
これ、指紋にまつわる都市伝説。うん、これ人間、指紋って、
うん、
まあみんな別々のものがあるって言ってるじゃないですか。
うん。
うん、これって、あの、指紋がない人がいるって聞いたことありません。
ある。ある。
これって本当だと思います？
でも指紋がないぐらい、
うん、
皮削れてると触った時全部指
痛くなるみたいな。職人ね。職人的なね。
うん、
あるある。
聞きますけど、
うん、
でも普通に、そんなんではなくね、
うん、
生まれ育っていって指紋ないってやつはいないと思いますよ。
生まれ育ってっていうのはあれだよね。要は、
うん、
あの、普通にしててってことでしょ？
そうそうそうそう。
多分あなたが言ってんのは、
生まれつき指紋がないみたいな。
なんて言うんだろうな。そうそうそう。無理やりこう擦ったりとか、
うん、
そう、職業でずっとやり続けて、亡くなっちゃったりとかってことでしょ？うん、まあ、それはね、実際にそうあるんですよ。うん、その、すり減らせば亡くなるもんなんですよ、これって。
うん、
で、あと、犯罪者がね、よく、
皮めくる。
わざと、やけどみたいなことして、
ね、
うん、あの指紋なくすっていう説もあって、
うん、
まあ、これも実際にあるらしいんですけど、
生まれつきはないんじゃないかなと思うんですけどね。
これ実はですね、
うん、
この指紋に関しては都市伝説だと思ってたんですけど、うん、本当に生まれつきない人がいるんですよ。
どうするんですか、
これ、先天性指紋欠如疾患っていう病気の種類なんです。
ちゃんと、
うん、で、だからこの、まあ、そもそもね、この指紋がなぜみんな持っているのかっていうの、うん、人間にあるのかっていうのと、あとまあ、別々の形をしているのかっていうのは、うん、あの、解明されてないんで、
うん、
まあ理由はわかんないんですけど、だからこの、生まれつきね、まあ、女の人で、スイス人の女性かな、
うん、
が、あの、まあ、生まれつき指紋がなく、真っ平らだったと。で、入国審査の時にすごい、問題になって、
指紋がねえから、
そう、でも本人から言ってきたんだけど、
うん、
その私指紋がないんでこれ大丈夫ですかねみたいな、
うん、
そうしたらあの、まあ先天性指紋欠如疾患だということに分かって、
うん、
でそっからあの別名で入国遅延病って言われてるんですよ。なんかもうちょっとふざけてきてねえかって思うんですけど、
そこで止められますもんね。
そう、必ずだからそこで止まって、
うん、
そういうなんていうの。あれもできないじゃん、母音みたいなこととかもね、
か
できないし、結構 いろんなね、であとね、なんだっけな、汗をかきづらいとかね、いろんななんかそういう、まあよくない、まあいわゆる病気だからね、
うん
うん、まあマイナス面はあるんですけど、
うん、
これだからもしかしたらなんだけど、
うん、
こういうまあない指紋がない人がいるっていうことによって、
うん、
人間が指紋がある、
うん、
理由とかその指紋がなぜできるって、
うん、
でそんな個体差がこれだけあるのかとかっていうのを調べるそのサンプルとして、
うん、
実はすごいあの有効なんじゃないかという
ふ
うに言われてるんですけど、
はいはい、まあ海外行くために指紋をあげたんですよって神様が言うわけないですしね、
うん、まあまあそうだね、
うん、
でもこれだから理由を指紋の謎を解き明かすすごい重要なキーパーソンだって言われてて、
うん、
で実在するんですよ。世界でもね、もうほんと数人しかいないんだって、この指紋を持ってない人っていうのは。だからね、この都市伝説は実は本当だったという、ね、まあお話なんですけども、
はい、
まあこういうようにですね、ちょっと人体にまつわる都市伝説いろいろあって、
面白い、
うん、あ、じゃあね、最後一個、
は
い、まあちょっとあなた好きそうなのとか、
なんすか、
あの首にまつわる都市伝説で、
うん、
あの処刑される人いるじゃないですか、断頭台で処刑される人っていうのが、
うん、
あのまあ意識が、
うん、
首を切られてからもありますっていうやつあったじゃないですか、うん、で多分なんか何かの時言ったよね、
うん、
イベントかな、
イベント
か、
あ、
まあ、まあじゃあそうそうそう、うん、フランス革命の時にギロチンで 切られた人が、うん、その医師かね、
うん、
こう
瞬きをしたの、
そう瞬きでその
何秒生きて
る、そうそう、どれくらいまでやってるのかをこう助手にこう、うん、判定させたみたいなのあるじゃないですか、うん、
ありますね。
あれってちょっともう一つ話があって、うん、あのじゃあ切られた時、
うん、
どういう感情というか、
うん、
になるのかっていう、人間は。
おお、そこわかるんすか。
これね、本当かよって思いますけど、うん、めちゃくちゃ気持ちいいらしいっすよ。
死んだ時？
あのね、首を切られる瞬間は、うん、もうあの女性のオーガズムを超えるぐらいの気持ちよさを感じることができるっていう説があって、うん、要はまあ脳内ドーパミン的なやつあるじゃないですか、うん、脳内麻薬みたいなのはあるじゃないですか、うん、それが極限まで出るのが、
うん、
その何斬首、
うん、
の方法でも自分が切られるっていうのを分かっている状態が一番来る、うん、で、それで来て来た瞬間に切られてまだ意識あるじゃないですか、うん、だからその首切られた人たちの顔ってちょっとアヘ顔というか、
うん、
なんていうかホワーンとした顔してる首が多いっていうんですよ、
うん、
男子系の人ね、うん、あはだからそれはもしかしたらその、うん、気持ちよすぎてアヘ顔してるというか、
うん、
いわゆるちょっと言っちゃってるからああいう顔になるんじゃないかっていう説があって、だからまあもしかしたら死ぬ時に一番いいのは男子系かもなっていう、
うん、
最高に気持ちよさを知って最後死ねるっていう意味では一番いい死に方なのかもしれないなっていう、話なんですけど、
嫌だわ
でも日常というか、
うん、
ではもう絶対感じられない快楽だっていう、
興味あるんですか。
いや俺全然ありだね。
うわ嫌だわ。
だって死ぬ時でしょ、もう死ぬんだよ。
それじいさんでしょ、
だって何で死ぬか選べるとしたら、ね、
老衰。
いや老衰いいよ、まあ老衰でもいいよ、
うん、
老衰とかなんでもいいけど、
うん、
もうどうせ明日死ぬと分かってて。
そう、若い時ですか。
もう、まあ一緒でしょ、だから。
え、全然違いますよ。若い時だったらもうそれかもしんない、いいかもしれないですけど、
うん、
ジジイになって俺ギロチンで死にたくないわ
どういうこと。
ジジイにな
ってプライドみたいな
こと。やだわ、そんな。もう孫とかに、
もうどうせ死ぬからだよ、だから
孫とかにもう見取られて死にたいわ。
ああ、穏やかに、健やかに。で、まあ、なんかそういう考えってことですよね。
うん、まあ、いますもんね、うん。死ぬのが一番気持ちいいみたいな。うん、首絞められてとかっていうから。ね、まあ、あるかもしれない。確かに。
あるね。
うん、
っていうことで、その、まあ、いろんな人体のね、
うん、
不思議というか、
はい、
まつわる都市伝説で。まあ、皆さん、ちょっとこの話、身近でするかなって今思ったけど、うん、まあまあ、そうっすね。
すごく仲のいい人にするでしょうね。
そうでしょうね、うん、あの初詣で並んでるでしょ、
うん、
どうせ
並びます。2時間3時間並ぶとこもありますよ、
ね、夢のところだとね、うん、でその間にぜひ僕の方を話していただければなと思う次第でございます、う
んうん、鳥をくぐってからやったらマジで立たられるからそんな
そうっすね。
ギロチンがなんだ話してたら、
はい、
うん、
まああのお好きに使っていただければと思います。
はい、
ありがとうございました。